皆さん、こんにちは。BNI メンバーの安さやかです。オシャレ BNI ポッドキャスト。本日も BNI ジャパン、ナショナルディレクターの大野代表と、BNI 東京港中央エグゼクティブディレクターの大竹さんと共にお送りしております。第261回は、目の前の人がつまらないと題してお送りいたします。英語版のエピソード943をご参照ください。このポッドキャストはコンビニの人材育成を支援するコンクリ株式会社とビジネスの自走化を支援するアクションコーチの提供でお送りいたします。さて、大野さん、大竹さん、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
今日のテーマが目の前の人がつまらないということなんですけれども、大野さん、この話はどんなお話なんでしょうか？
ずいぶんネガティブな響きがありますけど、これは交流会とか定例会の前後もそうですけども、いろんな人と会う場所での話ですね。毎回ではないでしょうけども、あれ、なんかこの部屋の中の雰囲気がちょっとエネルギーレベルも低いし、どうなっちゃってるんだろうとかね。あるいは、個別に人と話してる時も、なんかちょっとつまんないなと思ってしまうようなことって、皆さん、どなたでも経験があると思うんですよね。まあ、そんな時に、どうするかという話です。今回、英語版の中で、前澤さんがおっしゃってるのは、すごくいい、方法だなと思うんですけれども、つまらない人は存在しないと。あるいは、つまらない部屋に入ったとしたら、それはもう自分の責任だというふうにおっしゃってるんですよね。これはすごい的を射た表現だなと私も思ったんですけど、目の前の人が面白くないのは自分の責任だという考え方ですよね。で、それを面白くするために、まあ、貢献することができる。で、具体的に言うと、いい質問をするっていうことなんですよね。
そうですね。まあ、今、大野さんからね、そのエネルギーが低い場っていう話があったんですけど、私がその初めてその BNI のミーティングに参加したときに、すごくエネルギーが高い場だなっていうふうに感じたんですよね。今まで自分が経験してきた交流会と全然違う雰囲気を持っているというふうに思いました。で、それはどこから来るんだろうって思ったときに、それぞれの人がすごく相手に関心を持って話をしている。相手に関心を持って質問を投げかけてるから、そのエネルギーが違うんだなというふうに思いました。私がそれまで、まあ、参加してきた場は、大体その自分にしか関心を持っていないので、その自分のことを話すことで、こう精一杯。っていうところで、そうするとどんどんこう、一般のエネルギーの力が下がっていってしまうんだなというふうに感じました。そんな違いをね、感じたことを思い出しました。
そうですね。前澤さん、さらにおっしゃってるのは、で、つまらないの正体っていうのは、まあ、相手の人に個性がないとかね、つまらないっていうことではなくて、質問する私たちの側が、例えば、はいといいえで答えられる質問をしてしまっていたりとか、あるいは本当に仕事の内容だけを聞く、まあ、お決まりの、まあ、定型の質問をしているっていうのが原因だというふうにおっしゃってます。なので、もし、この人つまらないなと思ったら、それは私がまだこの人の面白い側面を発見できていないだけだと、引き出せてないだけだというふうに自分に言い聞かせましょうというふうにおっしゃってます。
もう一つすごく印象的だなと思ったのが、自分自身が面白い人になる必要はないと。そうではなくて、相手に関心を持つことが大事なんだと。つまらないと感じたときに、あ、なんか面白いこと言わなきゃとか考えなきゃっていうふうに、すぐこう、自分にベクトルが向いてしまうんですけども、そうではなくて、その相手にこの関心を持つことによって、会話、コミュニケーションをもっと面白くすることができるんだっていう、すごくそのマインドセットの転換だなというふうに感じました。
そこもおっしゃってましたね。相手にもそれが伝わって、相手を魅力的な話し手に変える許可を与えることになるということですね。じゃあ具体的に有効な質問というんですかね、魔法の質問、ぜひ大竹さんにいくつか紹介してもらいたいと思うんですけど、いかがでしょうか？
そうですね。まあ、例えば、今週一番良かった出来事は何ですかと。まあ、グッド&ニューなんてね、言い方をしますけれども、まあ、仕事に関わらずというところで、まあ、その人の個人的な情報、まあ、個人的なお話を引き出すことにもつながるのかなというふうに思います。あとはですね、まあ、仕事以外で、ワクワクしていることは何でしょうかということですね。もちろんその仕事はね、皆さんそれぞれ、自分が情熱を持ってやっていることだと思うんですけれども、仕事以外でその人がどんなことに情熱を傾けているかということが、まあ、その人より深く知るきっかけにもなるということだというふうに思います。
趣味とか家族のことなんかでもいいですよね。
そうですね。あと、聞き方の角度を変えることによっても、まあ、出てくる答えって変わってくるのかなというふうに思うんですけれども、例えば趣味は何ですかっていう質問ってすごく一般的だと思うんですよね。そうすると相手も、要は過去からの反復で、要は考えないで反射的に答えてしまうと、それがつまらない話になってしまうということもあると思うんですが、まあ、例えば、ストレス解消の手段は何ですかって聞いてみたりするとか、あとは、どんなに忙しくても欠かさない習慣って何ですかとか、意図は一緒なんですけれども、聞き方を変えることによって、全く違う答えが出てくることもあるんじゃないかなというふうに感じます。
お二人のストレス解消法は何ですか？
私は寝ます。
寝る。
はい。そうすると忘れます。で、リセットした状態で、次起きた時に新しい気持ちになれるので、最近は寝るって言ってますね。さあ、大竹さんはいかがでしょうか？
僕はサウナです。忙しい時ほどサウナに入って、その自分の心を整えようというふうにしています。逆に大野さんは何かありますか？
そうですね。タイミングが良ければアイスホッケー。でも、たまにしかないので、タイミングよくね、プレイできるとは限らないので、私もサウナ、まあ、大竹さんに見習って、はい、通ってます。
サウナ人口が増えてきましたね。
貢献してます。
はい。他に考えられる、初対面の方と話すときでも使える質問っていうのが、例えば、そのお仕事を始めたきっかけは何ですか？とか。これはやっぱり私も聞いていただくことがあるんですけど、その方の人生背景だったりとか、思いに触れられる良い質問ではないかなと思います。まあ、肩書きとかではなくて、まさに背景を聞くっていうことですね。で、他には、今理想的なお客様はどんな方がいますか？とか。まあ、これもネットワーキングという観点で言えば、紹介のヒントを探るきっかけになったりとか、まあ、その時にはすぐに何か思いつかなかったとしても、今後のつながりを作り続けていくということにもつながるんじゃないかなと思います。私もよく聞いていただけるし、自分も聞くようにしている、すごく大事な質問ですね。
紹介を意図してるっていうことを、もうちょっと明確に伝えることもすごくいいのかなというふうに今聞いてて感じたんですけど、まあ、例えば、私の目の前にあなたの理想的なお客さんがいたときに、あなたのことをどんなふうに話し始めればいいですかとか、あなたと同業他社の違いをどんなふうにこう話をすればいいですかと、まあ、そういったようなね、質問をしてみるのもいいのかなというふうに感じました。
ある程度関係性がこう縮まってきたなっていう段階でできる有効な質問としては、例えば今後3年でどんな状態になっていたら最高ですかっていうようなことだったり、あとはもし理想のパートナーと組めるとしたらどんな人ですかっていうね、結構深い質問なので、これ最初の方に聞いてしまうとちょっと惹かれてしまう可能性もあるんですけど、いくつかこう質問した後で、ある程度お互いがこう、距離が縮まったなと思う段階で聞けると、より関係性がね、作りやすくなると思います。で、大切なポイントとして、やっぱりこう、どんなお仕事ですかとかで終わっちゃうのは、弱いっていうか、薄くなってしまうし、あと自分の話をしすぎるのも、やっぱりダメですよね。よく言われているのは、トップネットワーカーは70%を聞く、で、20%は深掘る。そして10%が自分の話というふうに言われてますので、まあ、この比率に応じて意識して対話をね、楽しんでもらえるといいんじゃないかなと思います。大事なことは相手の魅力を引き出してあげるという意識ですよね。
まさにそうですね。やっぱり相手に関心を持つからこそ話が聞ける。その比率が70%聞くっていうところがとても大事だというお話を今いただきました。それではそろそろ終わりに近づいてまいりましたけれども、大野さんや大竹さんからメンバーの皆さんへメッセージはありますでしょうか？
はい、ありがとうございます。今日の話は、その BNI のそのビジョンである世界のビジネスのやり方を変えるっていうことにつながってるなっていうふうに思いました。やっぱりその自分にしか関心がない、自分に関心を持ってもらうことから始めるっていうビジネスのやり方から、相手に関心を持つことから始めるというやり方に変えていくということにつながっていくのかなというふうに思います。人はどうしてもその自分がどうやったらヒーローになれるかばかりを考えてしまいがちなんだけれども、相手をどうしたらヒーローにできるかというふうに考える習慣づくり、そういう、こう、自分自身のそのマインドセット、あり方を変えていくということ、まあ、そういうことにつながっていくのかなというふうに感じました。
ありがとうございます。大野さんからもぜひお願いします。
私はこのよく BNI で使われている How can I help you? この言葉にね、やっぱ集約されるのかなと思ってます。で、やっぱりこういう業種交流会とか名刺交換をたくさんの人とできる場で、よく思うのは BNI の方とそうじゃない一般の方とで印象はやっぱり違うと思うんですね。まあ、それは BNI の、メンバーの皆さんが、そう、今大竹さんが言ったようにね、日本のビジネスのやり方を変えていくということで、ある意味、そのリーダーシップをね、発揮してていただければと思っています。
はい、ありがとうございます。今日のお話は私自身にとっても非常に学びがある深い内容になりました。コミュニケーションを取るときやネットワーキングの機会には、ぜひ自分自身の捉え方を意識しながら、相手の方の興味を持ち、そして質問をしながら話を聞くということを心がけていきたいと思います。大野さん、大竹さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
最後までお聞きいただきありがとうございます。今回のお話はいかがでしたでしょうか。皆さんからのご意見やコメント、本当に励みになります。よろしければ、インスタグラムや YouTube で発信しておりますので、公式サイトと合わせてぜひコメントを残していただけると嬉しいです。皆さんの声が次回のトピックや内容をより良くしていくための大切なヒントになるかもしれません。一緒にこのポッドキャストを成長させていければと思っています。それでは、次回もオフィシャルビーアナイポッドキャストでお会いしましょう。See you next week!